はい、皆さんこんばんは、中島美希です。今日はですね、珍しくちょっと夜に配信をしております。はい、であれですね、ずいぶん夜も涼しくなって過ごしやすくなったかなと思いきや、うちの私が住んでいるですねビルはなかなかの経年がございまして、夜になると昼間の暑さはですね、まあ、中にこう放出されると。なので外廊下とかも結構暑いんですね。で、未だにちょっと夜もエアコンを消せないという、もう多分例年だとですね、この時期には窓開けてこう秋の風をね入れて結構快適に過ごしていたような気がするんですけれども、もう年々状況がね変わってきているなというのを本当に肌身で感じております。で、最近はですね、私多分鼻の中のですね、こう通路というかところが、昔耳鼻科で検査をした時に狭いと言われてまして、で、まあドクター曰く普通の人の半分以下ぐらいしか多分空気が吸えてないと。で、一度ですねちょっと検査のために鼻の中を広げるという、まあ、簡単なちょっと麻酔みたいなものをしたんだと思うんですけど、その時にですね、通常より大量の酸素が鼻に入ってくるっていう時にもう頭が痛くなるぐらい、こんなに普通の人たちはたくさん酸素を吸ってんだなっていう、なんだか不公平感を感じたところもあるんですが、まあそんなわけで、ちょっと寝てる時にですね、もうちょっと酸素を吸ってみようかなっていう気持ちになりまして、ブリーズドライでしたっけ、鼻の穴をこう広げるですねものをペタンと貼り付けて、鼻の穴を普段よりも広めにしてこう寝ていると、次の日の朝が結構快適だったりしまして、ちょっと癖になっております。はい、酸素ね非常に大事です。皆様の深い呼吸で日々お過ごしください。はい、で、ごめんなさい、これ本題ではないんですけど、で、ちょっと今日本題に入ろうと思うんですが、何をですね音声配信で残しておきたいかなと思ったかというと、まずお題で言うと一人で悩まなくていいということなんですね。で、自分で好んでなんですけれども、どちらかというと、悩みを抱えてその悩みを解消したい、もっと自分の生き方を変えたいっていう方とほぼほぼ接していく、そんな毎日を私は仕事として過ごしているんですけれども、で、もうある程度ですよね、ちょっとこう共通点があるなというふうに思ったんですね。で、悩んでる方のその共通点って何かなって考えた時に、まず一つがずっと一人で悩んでる、で、一人で本当に責任感強く律儀にずっと一人で抱えて一人で悩む方が本当に多いんですよね。で、ただその方法論として専門家に相談するっていうことは状況的にはあると思うんですけど、もう多くの人が一人で自分の悩みを抱えているっていう共通点に気がついたんですね。で、これはなぜなんだろうというふうに考えると、日本人の特徴といいますか、やっぱり人に迷惑をかけちゃいけない、社会で生きていくには自立型というか自己責任型というか、とにかくその自分の気持ちよりまず相手のことを考えましょうみたいなのがもうすごく根付いている世界だなと思っていて、これはもう本当に私の息子が小さい時からですね、もう学校の先生とか保育園の先生からももう無意識に刷り込まれる ことだったんですけれども、でそこでちょっと私は考えたんですが、あの一人でですね延々悩んで、じゃあ例えば1ヶ月半2ヶ月同じことで悩んで解決をしなかったとすると、あの一人で悩むものじゃないっていう判断になると思うんですね。要はもうあのもっとクリアな言い方をすると、自分で解決できないことなので、あの何がここで大事かというと、あのまずすごく一つの重要な点は、相談をすることがあの解決に直結することではないっていうことなんですね。あの相談をこういろんな形でいろんな相談をされる方を見ていると、あの何かそこに一つのアクションを起こすことが、あの解決っていうことではなく、その現状をきちっとその把握するための一つのステップだったりするんですね。でも多くの人がその一つのその相談でその問題自体が解消する、解決するっていうことが相談だっていうふうに思っている方が多い。でそうではないんですよね。でまたもう一つ大事なことは、あの悩みって結局複合的に感情論も混ざってくるので、結局何が本当の悩みかどうかがわからないっていう人も多いと思うんです。でそうなってくると、あのこっちどけてみたけどこっちの砂がまた起こってくる、こっちに砂よけてみたらまたこっちの砂が崩れてくるっていう形に、まあちょっと比喩的な表現なんですけど、そういうこうニッチもサッチもいかない状態になるっていうことは、何が感情的な部分なのか、何が根本的な本当に現実的な解決が必要な問題なのかっていうところを、そこをまず分析する必要がある。で相談をするっていうことは、そこをあの特に悩んでる方って一人でやっぱり不安になったり行き詰まっていることが多いんですよね。でそういう状態になると、ある一方向しか物語が見れなくなってきているので、そこを第三者というか、その人以外の人と検証する、それが相談だと私は思っています。今抱えている問題を検証することが、まあ、相談ということになるのではないかと思っています。でもう一つですね、大切なことは、あの要はその自分で考える、自分の中に閉じ込めるっていうことは、感情もそのまま自分の中に押し込めてしまう。で本当にこう自分の思っていることとか自分の気持ちっていうのを、リリースできないで平気でいられる人ってあんまりいないと思うんですよね。あの要は我慢が多くなる、その耐える時間が長くなる、結局それがすごくストレスになって、最終的には例えばメンタル的な病気を発症してしまったり、最悪の場合はそれで死を選んでしまったりするということだと思うんですね。なので相談することのもう一つの大きな利点というのは、その自分の感情をリリースする、本当にこう自分の中のこう毒抜きというか、それで正常な自分の感情の状態に戻ることができると思うんですね。自分の抱えている問題が本当にどういう問題なのかを精査すること、自分の中に抱えているその、まあ、毒ですよね、こう自分を苦しめる黒い感情をリリースする、それは本当に大切なことだと思います。でそれを恥ずかしいことでもないですし、恥じることでもないですし、迷惑をかけてはいけないってよく言うんですけど、本当にお互いのことを信頼し合っている、例えば家族だったり友人同士、それが知人でもいいんですけど、本当に自分の大切な人が困っている、悩んでいる時にその話をされて迷惑だってもし思うんだとすれば、それはそれだけの関係性だと思うんですね。なのでもちろん相談をする相手を選ぶのは非常に大切なことですし、相談をする相手が少なからず一人でも人生の中にはいてほしい。なので今本当に一つ言えることは、 もし何かに悩んでいても、それを一人で抱えたり、一人で悩む必要はない。これをなんか今日はしっかりと残しておきたくて、音声にしました。はい。まあ、文章でもまとめて、ブログでも整えておくので、ぜひまたよければですね、そちらで読んでいただいたり、またもう一度聞いてくださってもいいのかなと思います。はい、今日のお話は一人で悩まなくてもいいということに関してでした。はい、また頻繁にですね、まめに投稿していこうと思いますので、またもしよかったら聞いてみてください。では本日も安らかな夜になりますようにお祈りをしております。